私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは、奈良枯れご存知ですか？奈良の木が次々と枯れる現象にスポットを当てて、その状況や対策を紹介します。スタジオには、神奈川県水源環境保全課、今野次郎さんにお越しいただいています。今野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今野さん、まず、この奈良枯れというのは何か教えていただけますか？
あ、はい。ナラ枯れというのは、はい、通称ナラ菌と呼ばれるカビの仲間が、
はい、
コナラやミズナラといったナラ類の木に起こす木の病気のことです。
枯れとついてるからやっぱり枯れてしまう病気なんですか？
おっしゃる通りですね。
へー。
で、そのナラ菌が木の幹の中で繁殖しますと、はい、水を吸い上げられなくなってしおれてしまって、はいはい、それで木が枯れてしまいます。
その菌が増える、どうやってその菌は増えていってしまうんですか？
あ、はい。ナラ菌は、カシノナガキクイムシという小さな虫が、体につけた状態で木の幹に入り込むことによって、周りの木に運ばれるので、それで次々と木が枯れてしまいます。
実際にその、枯れてる状態のなんかお写真とかありますか？
はい、ございます。大体赤く丸をつけている写真がそうなんですけれども。
本当だ。こう木の下の方、根っこに近い方ですか、これは。
ですね、木全体がこう枯れていってしまうという感じなんですけれども、遠くから見るとですね、まるで紅葉をしているような、
なんか赤い。
見えるんですけれども、これが時期がですね、夏ぐらいなんですね。なので、秋にこういうふうになれば綺麗なんですけれども。
季節外れねって。
そうです。夏にこういうふうになるので、見た方々が非常に驚かれまして、一体何事かというふうに、最近思われているということがありますね。
奈良枯れによるその被害状況を教えていただけますか？
はい。全国的には、平成2年前後から、新潟県や福井県などで目立つようになってきまして、その後被害の範囲が少しずつ広がってきています。
もう昔からあるものではないんですね。
ひどく目立ってきたのが、
平成に入ってから。
そうですね。おっしゃる通りです。
神奈川県は
平成29年、つい最近ですけれども、神奈川県内でも被害が確認をされました。で、その後、県内の奈良枯れによる被害というのは急速に広がっていまして、現在では、足柄上郡の開成町を除く県内の全域に広がって、昨年の被害本数は約2万9000本になっています。
結構多いですね。でも、その奈良枯れというのは、パッと見てどんな特徴があるんでしょうか？
ですね、奈良枯れによく見られる特徴というのは、4つほどありまして、まず1つ目が、7月から9月ぐらいに、葉っぱが時期外れの紅葉をして枯れてしまうこと。2つ目は、木の幹の地面から高さ4メートル程度までの間に直径 1.5 から2ミリ程度の多くの穴があることです。これはカシノナガキクイムシが木の幹に入り込むときにできる穴です。
はい。
で、3つ目は木の根元に大量のフラスと呼ばれる木くずと虫の排泄物が混ざった粉状のものが溜まっていること。
ああ、本当だ。今手元に写真があるんですけど、この木のクズというのは、そのカシノナガキクイムシが入り込むときに削った木になるんですか？
おっしゃる通りです。入ってこう、どんどんどん
真っ白に、ね、真っ白に結構積もってますね。
かなりこう大量に積もるので、やはりこれも見た方は一体何だろうな、
何なんだろう、
不思議に思われる、
ですね。はい。そして4つ目は、
4つ目は太い木ほど被害を受けやすいということがあります。
太い木ほど、
はい、
それはカシノナガキクイムシがその太い木が好きで選んでいってしまうんですか？
どうもですね、はっきりとした、理由はわからないんですけれども、全国での、調査などを見ていますとカシノナガキクイムシというのは太い木を好むという傾向があるということが分かってきています。
自分が住むところ大きいお家がいいんですね、
そうかもしれません。居心地がいいのかもしれません。
ね、豪邸が好きなんですね。はい、私、このカシノナガキクイムシって初めて、知ったんですけれども、この虫の名前もね、今回。ちょっと実際に、 こうお持ちいただいたということなんですが、
はい、ございます、
はいはい、まずね写真を見ると、はい、なんだろう、細長いカブトムシに見えるかな
そうですね、
はい、
あのこれ
カシノナガキクイムシ、
はい、
ちっちゃい、
はい、
5ミリぐらい、
そうですね、だいたい5ミリぐらいの小さな虫ですね。
へー、通称カシナガ、
はい、
こんなちっちゃい虫が木に穴を開けて入っていってしまうんですね、
はい、そうですね、はい、
時期で言うといつ頃ですか。
はい、あの6月から7月くらい、これからの時期になりますが、はいはい、非常に多くのカシナガの成虫が集中的に樹木に入り込んでいきます、
うん、もうこれはオスもメスも関係なく、
関係なく入っていきますね。はい、それでこの時にメスが持っているナラ菌が樹木の中に入ってしまうということになります、
はい、そこからどんどんこう広がっていって、
はい、う
ん
うん、そうですね、はい、であの樹木の中で、卵を産んで幼虫が育っていき、
はい、
で翌年の、まあ、1年ぐらい経った6月から7月頃に成長したカシナガの新しい成虫が樹木の中から出てきて、
はい、
ナラ菌をまた新たな木に持ち込むことでどんどんと被害が広がっていくという仕組みです。
へー、このカシナガ、あのカシノナガキクイムシは、はい、その木そのものを食べてるんですか。
あ、いえ、木そのものを食べているということではなくて、
はい、
自らが持ち込んだその菌類をですね、木の中で繁殖をさせて、
はい、
この菌類を食べて育つということです。
そうなんだ。じゃあ本当に奈良の木に関してはもう自分たちの住む場所を探していくだけ、
はい、そうですね、
なんですね、はい、この奈良枯れって、
はい、
あの私たちの生活には何か影響があるんですか。例えば近づいたら危ないとか、さっきおっしゃってたフラスを、吸い込んでしまったら危ない、はい、触ってしまったら痒くなるとか、そういったことはあるんですか、はい、
あの奈良菌、病原菌ではあるんですけれども、
はいはい、
人体とか他の動物に影響があるというものではありません。
そうなんですね、
はい、で影響ということで言いますと、私たちに影響があるというよりはむしろ私たちのライフスタイルの変化が、山や森林に影響を及ぼした結果、奈良枯れの被害が起きたとも考えられています。
うん、
で現在奈良枯れの被害が起きている雑木林の木というのは、
はい、
昔は薪や炭やあとキノコ栽培のホダギなどに、
はい、
使うために定期的に伐採されていたんですが、それが長い間切られずに放置されて大きくなりすぎてしまったことが、
はい、
奈良枯れ被害の大きくなった背景にあると言われています。
その奈良枯れにはどんな対処方法が今あるんですか。
はい、奈良枯れで枯れた被害木は、はい、そこから次の年にカシナガが出てきて病気の発生源になってしまうので、
はい、
5月頃までに伐採して薬剤で殺虫殺菌したり、うん、粘着シートで木の幹を覆うなどカシナガが出てこられなくすることが奈良枯れ被害の基本的な処理の方法です。
はい、
ですが被害木が山の急斜面に生えていてこのような作業ができないことも多く、また残念ながら被害木が多すぎて全ての木の処理ができない状況になっているので、
はい、
現在では倒れたり枯れ枝が落ちたりすると危険な被害木や、うん、景観面や歴史的文化的価値のある樹木の保全を優先して対策を行うこととしています。
奈良の木って伐採したら普段何に使われているんですか。
奈良の木は
家具とか、
まあ、家具とか、そうですね、うんうんうんうん、家具とか、まあ、住宅建材にはあまり使われないんですけれども、はい、
ただね、だってやみくもにこう切っていってしまうのもね、なんか奈良の木はかわいそうにも感じるんですけれども、
はい、
あの神奈川県内だとどのあたりに多く生えている、はい、植えられているんですか。
あの奈良の木についてはもう、はい、神奈川県の全域に
全域、
はい、生えています。
は
い、
それは公園だったり、
はい、
道、
はい、公園だったり道の脇であったりですね、
はい、
あとは里山林という、まあ、人が住んでいるところの、
はいはい、
と山の間のところの、うん、森林ですけれども、そこには非常に多く、 生えていますね。
でもこのナラ枯れのその病原菌のナラ菌というのは、はい、人体には影響がないというふうにさっきおっしゃってたんですが、はい、その木を使って再利用も今されてはいるんですよね。はい、
あ、そうですね。はい、まあ、ナラ枯れの被害に遭った樹木の有効な活用方法としましては、はい、薪に加工して、うん、薪ストーブとか、はい、薪の暖炉とかに利用するといったものがあります。はい、あとは、市町村での取り組みの例としましては、小田原市が地元の園部産業株式会社と協力して、はい、イベントでの限定販売ではあるんですが、キッチングッズとか鍵を、うん、磁石で固定することができる、はい、マグネットホルダーというものを作成されました。
あ、へえ、あ、ちょっと見せていただいていいですか？あ、おしゃれ。
はい、とてもしゃれてる、
ね。わ、すごい綺麗な木。
それで、これはナラ枯れの普及啓発の意味も込めて、はい、普通は使わないような、あえて穴が残っているものを材料として使用されたということですね。
すごく素敵なデザインですね、これ、はい。ここにちょっと書いてあるんですけど、その虫によって体中を食べられてしまって、穴だらけにされてしまって枯れてしまうんですけれども、なんか必死に戦ったのに捨てられるのはっていう。
そうですね。うん、木材としては十分に利用できるものですので。
そうですよね。
はい、
へえ。これは、じゃあ、小田原の、まあ、イベントでの限定販売だったんですね。
そうですね。はい。それから、秦野市ですけれども、はい、この被害を受けた木を細かく砕いて、チップのようなものにしまして、はいはい、それをボンドで固めて、登山道が歩きやすくなるような整備に使用される計画というのがあるそうです。
はい、
で、これは、山ビルを寄せ付けない効果というのも期待されるというようなことを聞きました。
ね、神奈川県でも何か取り組みを行っているんですか？
はい、令和2年度ですけれども、はい、神奈川木遣い推進協議会という団体で、県内産の杉ヒノキに加えてナラ枯れの被害材からもカスタネットを作って、はい、希望者に配布をしました。
ああ、カスタネット面白い。
あ、これがそうなんですけれども
、可愛らしい、はい、なんか手触りもとってもいいですね、
は
い、
そうですね、はい、で、これ
音もいい、
ウェブで神奈川森の声で検索をしますと、はい、この配布したカスタネットを使っている様子を動画で見ることもできます。
すごくこれもね、木で、木の色がとっても綺麗なの、はい、素敵で、今匂いをつい癖で嗅いでしまったんですが、はい、うん、木の匂いはもうしないかな、はい、あ、でもね、可愛らしい、これお子さんとかにとてもいいですね。
そうですね、はい、とても喜ばれてい
ました、ね、はい、本当にちゃんときちんと有効に活用されてるというのは、
はい、
ね、ナラ枯れってすごく大変なことですけれども、はい、ちょっとその中でも、ああ、よかったっていう。
そうですね。うん、まあ、これを機会に、はい、まあ、また利用についても考えられている方々が多くいらっしゃるというようなことかと思います。
はい。じゃあ、最後になりますが、番組リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい。もし、道路や建物などのそばで、倒れたりすると危険な枯れ木を見かけられましたら、管理者に、お知らせください、
はい、
あとカシナガは大きくなりすぎた木に好んで入り込む性質があります。ですので、どうやったら雑木林の木を定期的に伐採していつも若くて元気な状態に保っていけるか、それを考えているところですので、皆さんのお知恵もお借りできたら良いなと思っております、
は
い、
お箸とか。
そうですね。そういう身近なものから。
身近なものから、はい、ぜひぜひ、ま。そうですね。
はい。あと、はい、これは注意していただきたいことなんですが、
はい。
ナラ枯れで枯れた枯れ木の近くには、カエンタケという猛毒のキノコが発生することがあります。
カエンタケ。
はい。
そう、指のような、
はい。
形をした赤いキノコ、ね。
おっしゃる通りで。
ですね。
はい。で、これ、食べるともちろんなんですが、はい、キノコの汁に触れるだけでも皮膚に炎症を起こすという、怖いキノコですので、もし見かけても触らないようにご注意いただければなというふうに思っております。
見た目は可愛いんですけどね。
本当ですね、
はい、決して触らないようにお願いします。というわけで、今日は近野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。